どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、久しぶりに生産性の向上とか、パフォーマンスの向上的な、テクニカルによった、テクニック的なメソッド的な話をしようと思います。とは言ってもですね、ずっと前から僕のコンテンツを受け取ってくれてた人からすれば、それ聞いたことあるよねっていうことだとも思うんですけど、何かって言ったら、おそらくタイトルにもつけてるような気がするんですけど、区切る、区切りを自分で意図的に、つけるっていうことの重要性ですね。まあピリオダイゼーションっていうふうに言われたりするんですけど、ピリオドを打つっていうことの、なんて言うんでしょうね、重要性、っていうのを、ちょっとね、今一度改めてお話ししたいなと思います。自分で明確に時間を区切るっていうフレーム、癖、これは時間だけに言えることではないんですけど、しっかり区切る、そしてその区切りを、管理する、マネジメントする、目の前の一区切りを、大切にするっていうのが、これが当たり前にできるようになるっていうのは、本当にその恩恵っていうのはめちゃくちゃでかいんですよ。これ本当にでかいです。生産性っていうのはまず間違いなく上がるし、集中の度合いもこれ上がるんですよね。仕事とか勉強とか、いろんなところでこの効果はあるんですけど、さらに言えばね、モチベーション的にも、モチベーションマネジメント的にも、エネルギーマネジメント的にも、これ本当にいいことばっかりなんですよ。すごくいいことばっかりなんです。ピリオドを自分で打つ、区切る、ピリオダイゼーションっていうそのスキルをちゃんと実行すればいいことばっかりなんです。だけどこれをなんて言うんでしょう、学術的に知ってるからといって、知識としてそれは、知ってる、持ってるっていうだけでは、実行してなかったらこれね、本当に意味がないんですよ。知ってるけど実行してないっていう人がね、これ本当に多いような気がするんです。いろんな人と話をしてて、でこれは、いろんなメソッドっていうのはほとんどのことがそうなんだけど、もう今回のピリオダイゼーションもこれ知ってるだけじゃ意味がないです。その証拠にね、多くの人が1日っていう単位ですら、1日ってだって何でしょう、短いというかちっちゃく捉えてますよね。でそのちっちゃな1単位、1日っていうものですら、自分をね、思ったようにマネジメントできずに、行動もそうだし、メンタルとかね、時間とか、いろんなもの、1日も思うようにマネジメントできずに、やろうと思ってたことが、できなかったみたいな状態、状況に陥りがちだと思うんですよ。それこそが区切る力、ピリオドを打つ力、打つっていうことの意識の欠如だと言えると思うんですよね。その意識が薄いから、管理できない。でこれは違う言い方をしたら、もう結構これ分かりやすい言葉を使いたいんで厳しく聞こえるかもしれないけど、別の言い方をしたらね、自分が扱える時間のサイズ、自分が扱えるエネルギーのサイズを適正に認識できてないっていうことの表れだと言えるし、もっと言えば完全に過信だと思うんですよね、自分に対して。傲慢なスタンスの表れっていうふうにも言えるかもしれないです。だってね、これ考えてみてほしいんですけど、これはよくいろんなところで例え話で出す話ではあるんですけど、毎日忙しくて自分の時間をそんなに取れない人がいたとして、結構多くの人がそうかもしれないけど、自分が自由に使える時間っていうのは1日の中で1時間2時間っていう生活をしてる人がいたとして、でそのわずかな 1,2 時間すらコントロールできないのに、連休の、数時間とかね、十数時間とか、あるいは、もっとでもいいけど何日とかねを 1,2 時間も思ったように管理できないのに、もっとでかいサイズの時間をいい感じでマネジメントできると思いますか？これ無理ですよね、どう考えても。基本的にはで、これはお金とかね、エネルギーとかいろんな視点でも同じことが言えるんですけど、これは僕らの癖みたいなもので、人間のね、僕らは扱いもしないスケールのものを 自分のセルフナレッジの低さ、自己認識です。セルフナレッジ、自分に対する認識、知識、自分をどれだけ知ってるかっていうレベルのことを、まあ、セルフナレッジって言ったりするんだけど、そのセルフナレッジの低さから、自己認識のなさから、それをコントロール、マネジメントしようとする癖みたいなものがあります。でかすぎるものをね、扱いもないスケールのものをなんとかしようとしてしまう癖があるんです。で、結果的に扱えないんで、そのサイズは。うまいことその時間だったりエネルギー、いろんなものを扱えずに、その時間を有効に使えずに思ったように物事が前進していかないっていうことになりがちなんです。これは、僕ら人間が持ってる差がみたいなもので、だからね、今回の音声ではもっとちっちゃく区切っていきましょうっていうことを話したいんです。で、徐々に自分が扱えるサイズっていうのを大きくしていけばいいじゃんみたいな話です。結局これが一番の近道になるんじゃないかっていう確信すらもうあるんですけど、このピリオダイゼーションっていう概念すごく大事。大事だし、これはもうね、あのスポーツの世界、トップアスリートとかの、まあ、アスリートの世界ではかなりピリオダイゼーションみたいな感じで使われてはないんだけど、この概念っていうのはかなり使われてる。だし、まあ、いわゆる成功者と呼ばれてるような成果、結果を出してる人とか組織っていうのはもう当たり前のように採用してる仕組みというか、ものだったりします。で、それをね、もっと僕らも日常的に応用して自分にとっていい感じで活用しましょうよっていうお話です。今回のこの音声はね、全然難しくないですよ。全然難しくない。意識的に意図的に時間を区切ろうっていうだけですから、全然難しくないですよね。そして区切ったその時間を、目の前の一区切りを毎回大切に毎回集中していこうっていうだけなんです。難しくないです。だからね、もうざっくり言えばですよ、1日っていうものを一単位にするんじゃなくて、朝とか朝寝起きの時間とかね、30分とか昼の時間、夜の時間っていう風に、今までは1日でやることみたいな感じで区切ってた人は、朝昼夜っていう感じでちっちゃく区切るのもすごくいい手だし、テクニカル的なことを言えば、15分とか25分とか、そういう風に区切ってタスクを処理していくっていうのがやっぱりおすすめです。まあ25分間、やって5分休憩の30分一区切りみたいなものを結構僕はおすすめしてますけど、目の前の一区切りだけに集中していくっていうことを繰り返すだけなんです。簡単ですよね。簡単なんですよ、めちゃくちゃ。で、僕はずっとこれを実践してます。もうずっと。もともと集中力が高い方とかではきっとないし、意志の力なんてものは本当に弱いし、誘惑にすぐ負けるしっていうことを僕はかなり認識をしてたので、そこを意志の力で何とかしようってするのはもう早々に諦めて、ずいぶん前に早々に諦めて、こういうふうに管理するようにしてます。で、比較的ハイパフォーマンスな感じでを出すことができるし、集中して物事を進めることができるようになってます。だし、集中できないとか、なんか思うように生産性が上がらないなっていう時は、この意識が完全に希薄になってる時、これをやってない時なんですよね。つまり扱おうとしてるその時間だったり、あらゆるもののサイズ、スケールがでかすぎる時なんですよ。やろうとしてることとか時間っていうのが自分にとってでかすぎると、なかなか思うようにいかないですよ、やっぱり。で、いかがでしょうか、あなたは、ここまで話を聞いてみてね、扱おうとしてるサイズ、スケールでかくないですか。例えばですよ、1年間の目標みたいなものっていうのは、まあ年収に立てると思うんですけど、毎年僕もね言うしね、目標1年間でこれをやろう的なこと、それちゃんとその1年間っていう、12ヶ月365日、をちゃんとマネジメントできますか。結構難しくないですか。1年ってでかいですからね、管理するにはでかすぎると僕は思ってます。1年ってでかすぎるから、だから何て言うんでしょう、油断もするし、 明日からでもいいや的な先送りみたいなことが頻繁に起こってしまうと思うんですよ。でかすぎるんですね、管理するには。じゃあ1ヶ月でどうでしょう。1ヶ月もでかいと思いますよ。今月1ヶ月でこれやるみたいな、でかいです。1週間でこれ、もうそれもね、僕はでかいと思います。1日すらできるときとできないときあるんだから。だからもっと区切るんです。もっと区切って、管理できるサイズまで区切って、その管理できる一区切りをしっかりマネジメントする、しっかり大切にやっていくっていうのがすごく大事なんです。すごく大事。この音声の、最初の冒頭の方でも話したけど、もうちょっとした時間、仕事が終わった後の1時間もマネジメントできないのに、エネルギーも、時間もね、管理できないのに、それが大きくなって、ね、よくあるんだけど、副業に集中したいから、副業でビジネスをやってて、お勤めの方がね、で、本業が忙しすぎて、なかなか副業の時間を作れないと、で、なかなか思うようにできないと。であればもうね、副業に集中すると、仕事を辞めてそっちやろうと思いますっていう人、結構そういうふうに考える人多いんだけど、ほとんどの人これうまくいかないんですよ。いろんな側面でいろんなことが言えると思うし、人の性格とかね、モチベーションタイプとかもあるので、追い詰められた方が動くみたいな人とか、はね、それでもいけたりはするんだけど、ほとんどの場合このマネジメントの部分ですよね。ちっちゃなサイズも、ちったなって言っちゃったけど、ちっちゃなサイズもマネジメントできないのに、大きなものを管理できるわけがないんですよ。これはもうね、お金も一緒ですよ。お金なんか本当にその通り。だから、目の前の自分、今の自分が、扱える目の前の一区切りの質を変えていこうっていう話です。そこに集中していこうっていう話です。で、このさっきも25分やって5分休憩の一区切りっていうふうに言ったけど、これがピリオダイゼーションの代表的なテクニックとして、ポモドロテクニックって言われたりするものなんですけど、25分間やって5分休憩を一つの塊として、これを何回か繰り返すみたいなね。これはもうシンプルですよね。めちゃくちゃシンプルですよね。だけどこれは本当に効果ありますから、いろんな人が、僕もそうだし、僕の周りでも、これはね、いろんなコンテンツとかでもシェアしてたりとかするし、もともとかなり昔の、日本以外のところで作られたメソッドではあるんだけど、もういろんな人、古今東西いろんな人がこれで効果が出てるものなんで、やればいいと思いますよ。で、25分間っていうその一区切りがでかすぎるっていう場合は15分とかでもいいんですよ。だから自分が扱える、区切りっていうのを、一区切りっていうのを自分でしっかり区切っていく。で、それをしっかり扱う。15分でも25分でもいいんだけど、例えば15分にするとしたらね、区切りをね、その目の前の15分間っていうのをどれだけ毎回大切にできるのか。この目の前の15分っていうのが扱えなかったら進んでいかないわけじゃないですか。だからこの目の前の15分っていうのがかけがえのないものっていうふうにどれだけ気づけるのかっていうのがすごく大事だし、この感覚が薄くなればなるほど目の前を大切にしなくなるし、その結果1日1週間1ヶ月1年間っていうのが、なんて言うんでしょう、ほわほわっとなんかこぼれ落ちるようになくなることにつながるんですよね。だから目の前のものを扱う意識っていうのを変えないと結局思ったように進まないですよね。で、これって何でしょう、コミュニケーションのでも言えるんですよ。コミュニケーションの心理の一つでもあるんだけど、例えば、これもなんかいろんなところで話してる気がするんですけど、目の前の人、自分の身近な人の心も動かせない人がね、遠くの他人の心を動かせるかっていう話なんですよ。目の前の人、近しい人すら、なんでしょう、巻き込めないもの、巻き込めないメッセージ、巻き込めないような行動、そのあり方で遠くのたくさんの人を巻き込めるかっていうことと似てるんですよ。もちろんなんて言うんでしょう、テクニックとかで一時的にはもしかしたら関係性が薄い遠くの人を巻き込んだりとか伝えることってのはできるかもしれないけど、だけどそれは原理原則、断りとは反することなんで、いずれ無理になるんですよね。無理になるというか、いずれ思ったようにいかなくなるんです。だから コミュニケーション的にはね、近くの人、身近な人、目の前にいる人こそ大切にする、身近な人にこそ言葉を尽くすことが大事だと僕は思ってるんですけど、よくいるじゃないですか、なんか家族とか、夫婦とか、なんか恋人、なんでもいいんだけど、親とかね、とは関係は別にね、もう分かるでしょみたいな、言わなくても分かるでしょみたいな、で関係性が薄い遠く他人の人にばっかり、なんて言うんでしょう、気を使ったりとか言葉を尽くす人っていうのは結構多い気がするんだけど、それ逆なんで、こういう話をしてたらコミュニケーションのコンテンツになりそうなんで、あれですけど同じです、僕らはもうこれ癖としてね、あまりに今の目の前のものを雑に扱ってしまいがちな生き物なんです、だけど当然目の前のもの、目の前のこと、今この瞬間の目の前にある、近くにあるものっていうのは大切に扱うべきものなんですよ。だからこそね、ピリオド、区切るっていうフレームを持って、ピリオダイゼーションの意識を持って、あなたの時間、毎日の時間の質っていうのをもっとね上げていきましょう。時間の質が上がればね、あなたの目標まではどんどんどんどん近づいていくことはこれもう間違いないんで、すごく、シンプルなことですよね。今回の音声で話したことっていうのは全然難しいことじゃないはずなんです。でもまあこういう部分を自分の意志の力とか根性とか、気合とかね、そういったもので何とかしようとするのはもうこれ完全におごりですよ。おごり以外の何者でもないと思うんです、意志の力なんてものは弱いんで、だからぜひね、この区切る、ピリオドを打つ、そして目の前の一区切りを大切にする、目の前の一区切りに集中するっていうことを、心がけて、あなたがね今やろうとしていること、やらなきゃいけないこと、やりたいことっていうものに、臨んでみてください。やってみて全然効果ないじゃんって思うんであればそれはそれでいいんですけど、1週間だけでもいいんで、この意識を持って、ぜひ、やってみてください、かなり変わっていくと思うので、それでは、今回の音声はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。